それでは、ピリピ人への手紙、一章を見てください。ピリピの手紙ですね、一章です。で、前回ですね、前半部分ですね見て、そして今日が後半部分の19節からになります。後半部分の19節からになりまして、そして1節ずつ見ていきますけれども、今朝は21節に注目したいと思います。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。こうありますね。パウロが今ローマの牢屋の中にいます。で、これからカイサル、皇帝ですね、皇帝の前に出廷して、で、皇帝の前に出ますから、もしかしたら死刑に処せられるかもしれないという恐れもあるわけなんですね。しかしパウロはそうなったとしても益だし、で、無罪放免でそのまま牢屋から出たとしてもそれもまた良しと、生きることはキリスト、死ぬことは益ですと。なぜならば自分の生きることはキリストだからだと、こういうふうに言っていますね。まあ、間もなくクリスマスは来週ですね。キリストの降誕を、覚える時でありますけれども、まあ、この時期になると人々がもしかしたらイエス様のことについて考えてくれるのではないかとほのかに期待する時期にもなっています。で、こうイエスというお方についてですね、最初にそのことを聞いた時、どのように思うかということなんですけれども、いわゆる異端と呼ばれている、このモルモン教の人たちがですね、こう訪問伝道をするわけじゃないですか。この宣教師の方が、いますよね。で、そして、キリスト教の牧師さんの家に訪問したっていうですね、このお話をその牧師さん本人から聞いたんですね。で、その宣教師の人たちはこの知らずにですね、もちろん牧師だって知らずにですね、こう訪問したんですね。で、もう彼がお風呂から出てきたばっかりなんで、なんか湯気も出てるから分かんないけども、そんな感じだったみたいですけれども、で、イエス様は素晴らしい人ですよと、このように宣教師の人が言ったんですけれども、牧師さんはですね、素晴らしいとかなんだかっていうよりも、私にとってこの方は全てですってこと。だからイエス様がなんか尊敬する教師だとか、素晴らしいなんかスーパースターみたいなとか、友であるとか、いくらでも言いようはあるかもしれませんが、そういった次元の存在ではキリスト者にとってはもうなくなっているんですね。自分にとって全てなの。全てはこの方にある。この方のためにある。という確信がある。だから自分がこのイエスというこの高潔な生き方をした人に沿って生きていこうという頑張りでさえないです。自分はこの方にもうすでに捕らえられていて、この方にもう囲まれているというか包まれていて、全てのことは主についてであり、で、このパウロのように私にとって生きることはキリストになっているんだということなんですね。で、ここが大きな違いでですね、もうこれはあたかもこうなんていうかな、もう自分が歩いているところでこう人生をやり尽くしていこうとしているところに、もうものすごい高い崖が出てきて、もう行き詰まるというかね、こうそういうこの経験をして、自分ではなくキリストなんだと、キリストが救ってくださったんだというところにキリスト者って立っているので、生きることはキリストということになるんですね。けれども、そこ、イエスを、この命ですね、自分が生きているということですね、これについて、まだ、この、なんていうかな、自分に絶望してないというか、死を迎えていない人たちというのは、あの金持ちの 青年、あの聖書の中に出てくる金持ちの青年みたいな経験をしてしまうわけなんですね。イエス様のことを考えていくと、イエス様のところに来て、良い先生、何をしたら私は永遠の命を受け継ぐことができますかと、こう言った。何をしたらこの命を、命あるもの、この生きているっていうことを、まあこの本当にそうな、生きて、自分は生きているんだっていうことをこう生きがいって言ったらいいかな。それを受け継ぐことができるのかと、受け取ることができるのかと、これ非常に真面目なユダヤ人の青年だったわけなんですが、イエス様は戒めはあなたも知っているはずです。勧誘してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、あなたの父と母を敬い。そしたら彼は少年の頃からそれら全てを守ってきましたという、超真面目なんですよ。このそうですね、もうでもイエス様がまだ一つあなたに欠けていることがあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私に従いなさいと、こう言ったんです。で、彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからであると。こうあります。今までこれまで神に言われることを幼い時からきちんと守り行ってきたという自負があったんですが、どんなに自分が頑張っていたとしても、いつの間にか神に頼らないで富に頼っているということですね。神ではないものをもっと大切にしていて、その自分の前に神ではない神は、富が神になっていたわけですけれども、置いていたっていうことがあったんですよ。こうやって人間はですね、どんなに誠実に生きようとしても、どうしようもない壁、それは自分自身という中にある壁なんですよね。それがあって、どんなに頑張っても、その偶像、この場合この、彼の場合偶像を作っていたんですよね。その富というものがもうこう自分の中に入ってきてしまっていてですね、でこのように先ほど話したように、一生懸命自分の人生を、まあ、こう例えば流れに逆らってですね、このボートを漕いで行ったとするじゃないですか。で、一生懸命漕いで行ったところがナイアガラの滝のようにですね、もう行けないですね。こうイエス様がこう貧しい人に今の持っているものを捧げなさいと、施しなさいと言った、もうこれがやればいいのにできないわけですよ。そのようにもう自分のアイデンティティになってしまっている、この自分の中の一部に富がなってしまっているという、この彼にとってのナイアガラの滝があったわけですね。その後でね、続けてこういうふうにイエス様言うんです、弟子たちにね。もう彼がいなくなった後に、富を持つ者が神の国に入るのはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。どうでしょうか。金持ちが神の国に入るのはラクダが、ね、今笑ってくれている人がいますけれども、一緒に聖地旅行行ってね、ラクダに乗りましたが、まあ、中東地域では一番大きな動物ですよ。が針の穴を通るより難しいって言ってるんです。文字通りこれ神業なんです。だから誰が救われることができましょうかというふうに弟子たちが尋ねたら、イエス様が人にはできないことが神にはできるんですと。神にはできるし、これ天と地を作られた神、そしてイエスを死者の中から蘇らした神、この方がラクダが針の穴を通るよりも難しいことをしてくださるわけなんですよ。私たちの小手先で何か救われる救われないって話じゃ全然なくて、神がなさることなんだということなんですよね。だからキリスト者というか、この本当に人が救われる時というのは、自分が救われないんだということを知らないといけない。自分に対する可能性に対しては死を迎えなければ前に出ていくことはできない。だからその崖がいつも見えてくるっていうことは、これはいつも神が問いかけておられて、 あなたじゃないんだよ、私なんだよ、ことを行うのはと、このように語りかけておられるわけなんです。なので自分自身に対してまずは死んでいるということを知る必要があるんですね。今ね、死んでいるっていうふうに言葉つけました。これから死ぬんじゃないんです。まだね、これから死ななければいけないと思っている人は死んでないんです。で、もちろん私は自殺をお勧めしているのではありません。イエス様も誤解されたことありますね。お前、彼自分自殺しに行くのかなとか、なんだかってね、こうギリシャ人のところに行ってとか、いろんなことをイエス様の言われていることが理解できなくて誤解していたんですが、もちろん私は自殺を勧めているのではなくて、その逆で、自殺はある意味でまだ自分が何かしようとしているんです。本当にできないって思ってる人は死ぬことさえも諦めます。死にきれないっていうか、自殺でなんとかなると思ってるから自殺するわけですけども、なんとかならないって分かってるから自殺もできないんですよ。でね、三浦綾子さんというキリスト教の文学作品を残した方ですね。もう三浦綾子さんって言ったらクリスチャンでない方も分かる時代があったんですよね。あのドラマにもなったし、主婦の友でその小説氷点というのが連載されたし、でリメイクもたくさんされてるし、でも今説明しなければいけないのは若い人たちにはですね、誰なのっていう話になりますけれども、三浦綾子さんですね。三浦綾子っていうのにね、あのぜひねググってみてくださいですね。でそうするとたくさん小説を書いた人だっていうのが分かりますが、単なる小説ではなくキリスト教文学ですね。むしろ宣教の文学とも言われています。つまりイエス・キリストを信じて救いを得なさいということを、もうこの物語の中で明確に示しているような文学小説なんです。で彼女は証の本も書いています。戦後直後、すさんだ生活をしてついに病になったんです。そこで彼女のところに訪ねてきたキリスト者が、伝道者の書、イクレゼアスティかなね、伝道者の書を見せたんです。で彼女はキリスト教を毛嫌いしてました。何かこうお花畑のような理想を、まあ、あの人たちは言っていると思ったんでしょうかね。けれどもこの伝道者の書を開いた途端びっくりしたんです。徹底的な現実主義なんですね。一章の二節と三節、エクレジアスティス chapter 1, 2 and 3、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空、火の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。彼は学問を極めました、ソロモンですね。でも虚しかった。快楽を求めに求めましたが愚かであると分かった。そして授業も行いましたが虚しかった。あらゆることをしたけれども、結局全ての人が過ぎ去っていき、老いて死んでいくだけなんだと。そこで彼は結論として12章の13節 12-13、 結局のところもう全てが聞かされていることだ、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てであると締めくくるんですね。徹底的に火の下にあるものは虚しいとこう言ったんです。でこの火の下にあるものが虚しいというこの世界に終止符を打つためにキリストが来られて、パウロはこう言いました。ガラティアの2章の19節から20節。ガラティアンズ chapter 2, 19 and 20。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、古代史ですね。もはや私は生きてない。キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し、私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと。キリストが十字架の上で死なれたのは、まあ、全ての人のためであり、アダムが罪を犯した時以来世界に入った死のゆえです。全てが死に向かってますが、その全てを背負って十字架につけられました。でこの方が死なれたのは、さらにですね、自分のためであって、自分自身のためであって、自分というものが共に十字架につけられていて、 それで私は生きているんだとパウロは告白しています。まあ、これキリスト者はそういう告白をするわけです。自分が十字架につけられて死んでいるので、今生きているのはもはや自分ではないということを知っています。蘇られたキリストが自分のうちに生きているので、今自分は生きているんだと。キリストの十字架が自分のためであって、自分の命はこの方に隠されている。蘇ったキリストが私のうちに生きている。それで初めて自分というものに死を迎えることができます。で、自分に死を迎えたものが初めて生きることができるんです。この生きることはキリストってパウロが言ってますが、キリストにあって初めて自分というものが生かされてくるんです。で、パウロはこのことを新しく作られたものと言いました。第2コリントの5章の17節です。 2 Corinthians chapter 5:17。 ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。新しく作られたんだけれどもね、すべてのものが古いものは過ぎ去ったんだけど、見よ、すべてが新しくなりましたとこう言ってるんです。で、この見よ、すべてが新しくなったというのは文字通り万物のことです。同じ言葉をなんとイエス様が、天のエルサレムが天から降りてきた時に、新しいエルサレムですね、言われた言葉で、黙示録の21章の5節、 Revelation 21:5、 見よ、私はすべてを新しくすると、こう言ったんです。この真理に至るためにはですね、少しね、まずね、自分というものから離れる必要がありますね。自分がどうすればいいかっていうのから離れる必要がありますね。さっきの金持ちの青年ですよ。そうではなくてね、神のご計画があって、永遠の計画があって、で、その壮大な計画の中で神が自分に関わっておられるということです。それは全てを新しくするというご計画の中で、先駆けとして私をまず新しくしてくださったんだなということなんです。意味わかりました？これから神は天と地を新しくされます。全てを新しくされるんですが、その先駆けとして今自分に関わってくださり、自分を新しくしてくださったんだなということなんです。なので自分がこれから意味あることを新しく自分自身でやっていく必要はないことを知るんです。もはやこの世には未練がなくなります。すでに神は自分の人生についても、また世界についても、救われるためにしなければいけないことをキリストにあってしてくださったんです。この方のうちにとどまることが自分の務め、しなければいけないことなんです。そのことを知るんですね。とどまるっていうのは、信じている状態の中に居続けるっていうことですね。この方に信頼し続けて、一緒にいるということ、これとどまるですね。その上に休んでいるということです。だから自分の生きがいというのは、すでに神が命と呼ばれている全てを新しくされたというところにいるということが生きがいになっているんです。なので 私にとって生きることはキリストと、こう言っているんですね。パウロはこのキリストの行われたことを知って圧倒されていて、フィリピ人への手紙を続けて見ていくとこのように言っています。3章の8節に、ガラティア書 3:8、 それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っていますと。キリストイエスのその素晴らしさのゆえにですね、今までの自分の業績は損と思ってるって言うんですよ。だから邪魔になるって言うんですよ。でその損と言っているパウロの業績ってめちゃめちゃすごいのね。彼はいわゆるサラブレッドです。エリートです。ギリシャ文化の強いタルソというところに生まれ育ったんですが、敬虔なユダヤ人の両親のもとで育ち、その両親はローマ市民でした。なので彼は生まれながらのローマ市民です。これ特権なんですね、当時で。エルサレムに行き、若い時から当時一流のユダヤ教の教師であったガマリエルのもとで教育を受けたんです。律法の律法を厳守しているパリサイ派であって、またサンヘドリンと言われるユダヤ人の最高法院の一員であろうと思われます。だからこう人間の目から見てると、もう得るものは得てるんですよ。学問的にも宗教的にもエリートだったんです。でその彼がキリストに出会いました。天と地全てを作られた神の一人子が神の身分を捨てて人となられて、自分はどうしようもできないことを、罪にがんじがめになっていることを、それを 身代わりにご自身が受けてくださったと。肩代わりされてローマの十字架に貼り付けにされたということなんですね。神はどんな頭のいい人でも、どんな力ある人でもできないことをイエスにあって行ってくださった。死んだこの方をよみがえらせてくださったんです。で、このことを知ったパウロは自分のことなどどうでもよくなったんです。ぞっこんになったんです、イエス様に。で、自分が正しく生きるっていうよりも、この方の正しさを、この方の素晴らしい、この義を熱心に待ち望むようになったんですね。これがキリスト者であり、生きることはキリストであって自分ではないんですね。それでね、パウロは続けてフィリピ書で3章の8節ね、フィリピアンズチャプター3:8、私はキリストのゆえに全てを失いましたが、だから今のさっき言ったこのエリートとしての身分ですね、失ったが、それらをチリアクタだと思ってます。で、皆さんね、チリアクタって日本語を知ってました？なんとなくわかるけど、私辞書で調べないとちょっと理解できなかったんですね。で、あーって思いました。あのね、日本語の聖書って綺麗な日本語で訳してるんですよ。日本語の美しさを、こう守ってね、いいことでもあり、かつその信仰のリアリティをなくしてしまう弊害もあります。ギリシャ語をそのまま訳します。うんち、うんこ、ゴミはい、ね、今通じた？うんち、うんこ、ゴミ、クズ、はっきり言うのって大事ですね。さっきからは私の説教の中でも、自分のことなんかどうでもいいっていう言い方するでしょ。どうでもいいっていうところに分かったところで喜びがあるんだよと。キリストに満たされることができるからっていうことをよく言いますが、これね、ごめんね、説教団の上からだけど、ギリシャ語はこうなってるから、自分のことなんかうんちだって言ってるんですよ。だから、これまでの自分の生き方や功績とかそれらのものは、この方の素晴らしさと比べたら 人が誇っているものって本当にゴミなんですよね。だからキリストの尊さが宝石だとしたら、私たちがこう、この人はここのこうだああだって言ってるのは、ゴミ捨て場にある残飯でどれが美味しいかを競い合ってみたいな感じですよ。愚かですね。でもよくやってしまいます、私たち。ですから私にとって生きることはキリストというのは、自分がこれから全身全霊で修行僧のようにキリストのために生きていくっていうことでは実はなくて、もうすでにキリストが自分を捉えていて、キリストが自分にとって全てとなっていて、どんなことがあってもこの方がの手から離れることはない、この方が全てを支えて支配し導いておられる。だからもう私にとって、もうキリストが私がにとって全てで命なんだと、まあ、このように言っている話なんですね。どんなことがあっても御手の中にある、まあ、これはね、実はカルバリーチャペル西東京の三藤さんは今ピリピ書やってるんですで、ここの箇所を話してました。どんなことがあっても御手の中にある。どうしてもね、生きることはキリストっていうとね、もうスーパーなんだ、スーパーセイントって英語で言うと何だ、スーパーセイントって、日本語で言ったら何だろう、超かっこいいクリスチャン、もう聖人のようなというふうに捉えちゃうんですよね。修行のように捉えちゃうんですよ。いや、そうじゃなくて、もうすでに捉えられてるってことなんです。で、これが一つ目ね。で、二つ目、死ぬことは益だと。これ結構すごい言葉ですよね。これ説明します。パウロの、ごめんなさい、まずはパウロの状況は、パウロがネロによって、皇帝によって殺されるとしたとしても、キリストが崇められるからだっていう、だから益だと。またはこれから説明します。この3つのことを説明します。第一に、終わりから始まる信仰の人生になった、人生になったと。まあ、修法のところで、報告でね、就活について話しましたが、キリスト者は就活終わったんです。就活やったんですよ。終わりから始まる人生って何かというと、さっきパウロが告白した、見よ、すべてが新しくなったのですと。これもろ終末でしょ。すべてのすべての終末で、黙示録の最後ですよ。救いの完成、天地がすべて新しくされた。で、それで今の自分が新しくされているのだという、終わりにおける神のご計画、その完成があって、その完成の中に自分がいて、こう逆算してるっていうのかな。それで今自分がここで、この完成に向けて神様がどんどん作っていってくださってる、働きかけてくださってるということで、今何かこれから一生懸命していくっていうものないんですよ。付け足すものがないんです。で、パウロじゃないや、ソロモンが伝道者の書で、新しいと思うものは実はすでにもうあったんだって言ったんです。で、これが現実で、もう私たちキリスト者こそが分かっていて、これから新しいと言われる何か付け足して、私はこれからなんかね、これでクリスチャンになったから、もうこれから私は人生何か作っていく、いや、ないんですよ。ないの。もうそれはすでに起こったことなの。ないの、虚しい。で、それはないというのが分かった。で、これが私が、これ個人的な証ですけれども、キリスト者になったのが19歳です。19歳、みんな、どんな若い人でも今この中にいる人ね、19、もっと前でしょ、ね、で、その前にね、高校生の時に抑うつだったと思うんだ、言ってないから分かんないんですけども、心療内科とかで死にたいという思いがあったんですけども、キリスト者になってこう思ったんですよ。あ、これでいつ死んでもいいやって。で、自分の求めていた救いがもうキリストのうちにあると分かったので、人生の目標が分かったので、いつ死んでも 何ら後悔はないということが分かったんです。でこれから19からその後でもう結構長く生きているけれども、30年以上生きたけど長えなっていう感じでですね、私ね、お許しのな、神様が許している間、まあ残された日々を歩んでるんだなっていうことが分かります。すでにキリストにあって神が備えておられる良い技を自分の生きているところで現れることだけが生きている意味だと分かったので、いつ死んでもいい、死ぬことは益だということで、いつ死んでもいいよ。第二に、今度は2番目ですね、キリストの完全が自分のうちにあるということです。コロサイの2章の10節、コロシアンズチャプター2 verse 10、あなた方はキリストにあって満たされているのです、キリストはすべての支配と権威の頭です。とここでキリストにあって満たされているという言葉は、満たすという言葉は完全と訳すことができます。で実際は、ね、ギリシャ語は、ね、完全って書いてます。で英語だと You are complete in him。 Complete というのは完全、この方にあって完全なんですと、満たされてるということです。チャックがね、パスタチャックが、まあ、あるなんていうかな、こうインテリの人たちのグループに招かれて、なんか哲学をこう議論するような、こうそういう集まりに行ったんですよ。 もちろんクリスチャンじゃないです。でチャックはそこで少し何か語り始めると、もうその言葉を遮って、なんかよくわからない哲学用語を使ってまた議論していくんです。でその中で一人女性が、もうちょっと私たちがこうやっていつも言い合ってばっかりいるけれども、せっかく招いてる人がいるんだから、ちょっと聞きましょうよその人が言おうとしてることっていうことで、今ようやくチャックが話せるようになったんですが、彼がどの言葉から始めたっていうと、 I have perfect peace って言ったんです。私には完璧な完全な平安がありますって言ったんです。そう言ったら一斉にその場が静まりました。誰も経験してないから。それでその中にいる人々で、ついにそのずっと福音について話したんですよね。イエス様を信じて受ける人が起こされたというんですね。でね、これ言えるんですよ私たちにも。で救われましたっていう言葉使うじゃないですか私たち。これすごい言葉なんですよ。エペソの2章の8節、エフィリシャンチャプター2、8、この恵みゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。しょっちゅう使ってるでしょ、救われてから何年経ちましたとか、この人救われたとか、何だかって、救われた、救われるじゃなくて救われた、過去形完成形ですよ。これね、仏教だと涅槃の境地ですね、ナバーナ、英語のね、涅槃の境地。何かって言ったら、煩悩が全て滅ぼし尽くされて悟りを得た究極の目標ですね。で仏教徒の人たちに誰が到達したのかって聞いたって、誰もいやいやまだ到達しないって答えるでしょう。で私たちはそれを簡単にいつも話してるわけ。しかも過去形完成形で、なんでキリストにあって全てが完成したから、完全になってるから。だからキリストにあってもこれ以上のない平安が与えられていて、それ以上の平安がない、平安が与えられてるから、全く平安、これを得ることができたんだということができるわけなんですよね。これね、どんなに自分が弱まってても、不安になっていても、悲しんでいても、辛くなってても、キリストにあって平安ってね、確信持って言えちゃうんだよね。矛盾してるけれどね、不安だけど平安なんだって、なんかね、あるじゃないですか。イエス様に立ち返ったら全部があるんって確信があるでしょ。ということなんですね。で死ぬこともまた益ですと。で次に3つ目、死ぬことが益なのは、第3に主と共にいることになるからだと。フィリピの1章の23節、これも続けてパウロ言ってるんですね。フィリピンズ1:23、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。 その方がはるかに望ましいのです。主が天におられて、この方が天に住まいを備えておられて、そのこの方のそばにいることができるので、死ぬことは益だということです。実はもうすでに霊的には天にいることをパウロはエペソで言っています。エペソの手紙Ephesians 2:6 で、神はまたキリストイエスにあって私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました、なんですね。もうすでにあるんですよ、座が。で、私たちはこの確信があるので、天を待ち望んでいて、そこが私の故郷であり、地上においては旅人であることを告白すると、天に国籍があり、そこから主が来られて私たちを引き取ってくださるわけですね。アブラム、イサク、ヤコブも同じような希望を持っていて、ヘブルの11章の、16節ですね、 Hebrews 11:16、 しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです、ということで、パウロにとって今生きているのはキリストであるし、死んでもまた益なんだ、どっちに転がっても勝利なんだということですね。でね、人はね、あまりにも生きる生きようと努力しているわけですね。そうではなくて、自分自身を作った神のところにキリストにあって幼い子供のように戻ることが大事ですね。で、人が生きようとする高ぶり、これ高ぶりがあるんですよ、そこにはプライドが。で、これを捨ててへり下って子供のようにして父なる神のところに来ればいいんです。自分を作ってくださった方のところに来ればいいんです。ちょっと待ってよって、私の何十年かの人生を否定するんですかと。はい、否定します。これが死を迎えるってことです。創造の源であられる方から離れてきたんだから、そもそもが的外れなんですよ。このことを経て初めて命を得ることができます。マルコの8:35 Mark 8:35、 自分の命を救おうと思うのはそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです、と。死んでいるからこそ生きることができます。戦場においてある兵士が死ぬことを恐れていた時に上官が彼に言いました。もう死んだとみなしなさい。そうすれば兵士として戦うことができる。これから死ぬかもしれないと思うから恐れや思い煩いが増えるんですが、死んでいるのならば恐れから自由にされて、しなければしないけないことをしていくことができるようになると。で、これを霊的に言うと、罪に対して死んでいるとみなしているからこそ、神の御心を選び取る、自由に選び取ることができるんだということですね。思い煩いや恐れがないというところで大胆になれるし、自由になるんだということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが私たちに生きることはキリスト、死ぬこともまた益ですというパウロの告白の言葉を学ばせていただき感謝いたします。主よ、もうすでにそのように私たちはなっているということを感謝いたします。あとは私たちがこれを思い起こし、その中にとどまり、祈り、熱心に待ち望むということです。このことを、どうぞ私たちが、この1週間も、またこのクリスマスの時期も本当に思い起こしながら生きていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。